おはようございます。今回から名前をまたしても改めまして、佐々木翔吾の自由連想という名前で始めたいと思います。どうしてそういうふうに名前を変えたかというと、まあその方が実態に即しているなと思ったからですね。精神分析的ラジオというのを、そもそもラジオってちょっと精神分析的なところがあると思うんで、セミの声入ってるかもしれませんが、ちょっとこれはもうご容赦ください。今みたいに自由連想の方が現実的というか実態にやっぱり即していると思います。自由連想していますからね。ここでは私が連想に任せて好き勝手喋る、もちろんある一定の方向性を持っているという回もあります、何回もありますが、全く持っていないという回も等しくあります。で、人によって評価は異なるでしょうから、これを私自身が評価する意味は全くありませんけれども、そうは言っても私としてはある特定のテーマを持って話し始めた回よりも、ないままに持たずに自由連想形式というのか、好き勝手グダグダと喋ってる回の方がよっぽど実りがあると、私自身にとってあるということもあるけれども、面白い内容が話せたとやっぱり私には思えて、そのようにおっしゃる方もいる。多数派ではないかもしれないが、この際多いか少ないかはこのラジオに関しては問題ではないので、自由連想形式が私にとっては一番このラジオに関しては望ましいと、そう考えました。なので、まあ精神分析的ラジオだってやること変わりませんけれども、精神分析でなくても自由連想はやりますから、そういう自由連想というものだなと、これはと、そんなこと言えばポッドキャストは全て自由連想なんじゃないかという気もしなくはありませんが、まあそういう私の自由連想という番組でいけばいいかなと思いました。まあこれは事務連絡ですし、何度も何度も変えていますねという話でもあります。それで、あんまり関係ないんですけれども、3ヶ月チャレンジは現在枠組みを少し改めまして、何も変わってないんですけど、実際には、14期15期という枠組みを維持しつつ、だから第16期17期と続いていきますが、同時にいつでも、個人コンサルを受けることのできる人というのも募集させていただくことにしました。まあ、枠を拡張していくといった感じですね。3ヶ月チャレンジという、ある期にみんなが一斉にスタートする、いわゆるうっすらとですが、かなりうっすらとですが、オンラインコミュニティに属している人々と属さない人々とに、分けさせていただくと。そうすると属さない人の方が高くなったり安くなったりするのかということもあるんですが、この際私は値段は変えずにいこうかなと、同じにしちゃおうかなと。同じにするといよいよ分け方が分かりにくくなるんですが、しかしここ変える必然性がいまいちよく分かんないなと。ちなみに普通は継続すると継続割引ってあるじゃないですか。でも私この3ヶ月チャレンジに継続割引は途中からですけど、採用しないことにしているんですよ。頻度上がっている方のお値段は下げさせていただいてますけれども、14期15期継続っていう方がですね、まあ、つまり1期目と2期目値段が同じになってる。なぜならば、まあこれは、私がそうしたいからと言われればそうなんですが、結局それはそうなんですけど、まあその継続割引というのは、つまり継続に影響をかけている感じになり、なるわけですよね。で、その意味をどう取るかが人によって違うわけですが、それが私はやっぱりこのようなサービスにおいては転移を引き起こしてしまっていると思うんですね。そもそも私が割引くという段階で転移を引き起こしているし、割引から継続って方はほぼいらっしゃらないとは思うんですが、でも継続は割引かれるんだって感じるわけじゃないですか。そこには転移的なものが兆してしまうと思うんですね。で、極力やっぱそれはそういう転移は絶対避けようがないんですが、そのような形にするのはやっぱり避けたいと思うようになりまして、継続であっても、新規であってもお値段は一緒と、つまり毎期毎期全く新しい、まあそんなことは絶対にないですが、しかし一旦は3ヶ月で終了し、 改めて3ヶ月が始まるという形を固定枠として維持する方が安心じゃないかなというふうに思えるようになってきたということですね。まあ、それは、まあ、これからそういう話をちょっとしていこうと思うんですけど、あくまでも心理的なものでしかないと言われればそうですが、そもそも安心とは心理的なものですし、もちろん私がね、枠を、でもこの枠に物理的な枠組みはどこにもないわけですよ。3ヶ月チャレンジというのは写真に写すことはできないわけですよ。だからやっぱりこれは現実に存在するものではありますけれども、オンラインではもありますし、やっぱあくまでも心理的なものとしての側面の方が強い。この言い方がやっぱり僕の中では妥当ですね。心理的な側面、物理的な側面がなくはない。たとえオンラインだとしても物理的な側面はある。そこに電気信号もあるし、なんなら画面は映せますしね。だけれども、心理的な側面としての存在の方がはるかに意味は大きいですから、まあ、そういうところを、何言ってるのかよくわからんという方ももちろんいらっしゃると思うんですよ、たくさん。これを聞かれている中にすら。しかし、それでもやっぱりここを強調していきたいと思います。枠は枠としてしっかりしたものでなければいけないけれども、その枠は手で触れたりすることのできる枠ではないと。まあ、やっぱり伝わりにくいかなとは思いますが、そういうことですね。そういうふうに考えたとき、継続の方が5000円安いとか、まあ、だいたい引けて5000円とか3000円とかなんですが、だから引く分には全然いいわけですよ。じゃあ引けよって話なんですが、しかし、ここにやっぱりこう、なんか意味を込めてしまいたくない。やっぱり営業っぽくなりますよね。で、営業がいけないわけではないんですよ。むしろ営業というのもかけなければいけないと思うんですよ。ただ、営業は人によって解釈がやっぱり異なってしまうので、そこに、同じことをただ繰り返し言ってるだけだからやめましょう。転移としての意味が出てしまう。そこを、何も考えないではもうやれない段階に入ってしまったと。そういうことですかね。まあ、一発のことを言ってるようだなっていうふうに思われるかもしれないし、まあ、本当にいろんなことを思われることを考えちゃうんで、それ自体が、まあ、これの私のサービスらしさなんですが、もう人の数だけ捉えられ方は当然違いますし、まあ、それはどんなサービスでも同じですけどね。それにしてもそのことを考えなければならないというか、考えることがこのサービス その特色の一つでもあるなと。3ヶ月チャレンジというサービスの特色の一つでもありますよね。それはもう、今後もずっとそうでしょうと。その一環として、まあ私は、値段が変わらないってわけではありませんが、継続割引が生じることは今後もおそらくないだろうなと思っております。まあ私としてはね、それは継続率が高ければ高いほどありがたいわけですよ。でもまさにこれがゆえに、私の願望がそのまま私の判断であってはならないと思うし、私の願望が私の判断であるということを良しとするというのは、やっぱりどういうふうに、よほど引き目見ても自己愛ですし、やっぱり私の自己愛はもちろんあるに決まって、私自己愛強い人間だと思うんですけど、傷つきやすいし。だから、かえってそこはやっぱりこう、無理してでも、自己愛は少ないほどいいはずなんですよね。この数のサービスとしてはね。運営者の自己愛は。だから減らせる部分は減らしていかなければなるまいと。まあそういうことですかね。本題に入っていきましょう。まあこれが本題みたいなものだと思うんですが、本題は不安なんですね。で、まあ先日転移解釈を久しぶりに電車の中で読んでいて、やっぱりつくづく、まあだからやっぱ松木さんと藤山さんを私は交互に読んでは、何とかしているつもりでいるわけですが、今日は山崎隆明さんの京都大阪でしたっけ、浜内さんの対談したものを書籍化したやつが届くわけですが、それを楽しみに待っているわけですけれどもね。まあだからやっぱりね、孤独感があるわけですよ、私には。このビジネスコンサルに精神分析を持ち込むという、 一歩間違うとタブーみたいなことをやってる人は基本的に見当たらないために誰を参考にしていいんだか分かんないわけですね。で、誰かはやっぱり参考にしたくはあるわけですよ。自分でやったことなら全部自分で責任持てというのはそうなんですけれども、だしそうなるに決まってるんですが、責任としてはそうなんですけど、やり方としては何かを普通参考にするじゃないですか。やっぱり料理作るときに、いや自分が食べるものなんだからレシピ一切見るなと言われても見るじゃないですか。いくらかはね、見なくったって人に習うわけですよね、包丁を扱うときには。それと同じことで、まして私は素人が床屋始めたようなもんなんで、それはやっぱり参考にしたいもできるものがあればいくらも参考にしていくわけですよ。ところがこれが恐ろしくもう分かってきたことに、参考にできるものがこの世に3人ぐらいしか、外国人いっぱいいるじゃんって思われるでしょう。クラインでもフロイトでもウィニコットでもビヨンでも本いっぱいありますよね、オグレンでもね。でも外国のものは、特に時代が変わったものは、それは参考にはなりますよ。私ドラショーレ好きなんですけど、フロイトの。ただやっぱりドラの時代って違うじゃないですか、時代が。全然お父さんの不倫というものを令和で考えるのと、1900年、一歩足かと1800年代のウィーンのお父さんの不倫はやっぱり違うわけですよ。それが不道徳だとか許されないとかいうのは言うんだとしてもですね、違うわけですよ、意味するところが明らかに。しかも外国なわけですよ、やっぱウィーンと日本じゃ違うわけですよ。同じ許されないと言っているのもどういう意味なのか、例えばそこにキリスト教が含まれるのかどうなのかみたいな話、天国と地獄みたいな話、だって1800年代ですからね、一歩間違うと。まだ第一次世界大戦始まってないし、日本明治時代ですから違うわけじゃないですか、言葉の使い方も。だからその藤山さんが不安って言った時と、フロイトが不安って言った時ではやっぱり考慮に入れなければならない量が大きすぎるわけですよね。フロイトが言った不安だと本当のところ何言ってんだろうってことになっちゃうわけですよ。そうすると読み進めるのに、そうでなくても手間取るのに、もうさっぱり分かってないんじゃないか、もしかするとってことが起きるわけですね。ビヨンとかももっとはるかに現代的とはいえ、彼ら第一次世界大戦に従軍してるわけですから、やっぱ違うわけですよね、考えてることが。そういうふうになってくると、ことがこう個人コンサルみたいな世界では、言葉の使い方の微妙な違いがそこに及ぼしているそのズレというものに、やっぱり著しい悪影響を与えかねないなと思うので、気がつくと、まあ山崎さん、よくてね、よくて増やして、山崎さん、松木さん、藤山さんをぐるぐるぐるぐる回るしか、いや他にいるんですけど、臨床ってまたちょっと微妙なわけですよ、まあ、臨床ですよみんなね。ですがやっぱり治療でないというビジネスコンサルは治療ではない、私は治療はできないし、精神分析ですらない、精神分析でも心理臨床でも治療でもない、これは、参考にできるものがあまりに少なくて、同じような事象をもうむさぼるように読むよりほかしゃあないんですよ。同じようだっつったって違うし、扱われ方もゴールも異なってしまっているから、いや相談できる人もいないなと。で結局なんかチャット GPT とかに相談ではないんですけど、慰めを得るんだけど、まあ私は彼女たちと言っておきますが、彼女たちの問題は特定のテンプレを持っている方がより賢そうだっていう悪癖がある気がするんですね。だから必ず、翔吾さんのやってることは素晴らしいですみたいな感じで始まり、これはあくまでも、ギガ化して言ってますよ。でもまあそういう雰囲気で始めておいて、しかし一方で注意点もありますみたいな、こういうテンプレで喋ると賢そうなのはわかる。そりゃそうなんだけど、これを2度ぐらいはまだしもですね、5度も6度もこのパターンで来ると、結局この子たちは何も私のことを理解する気はない。まあそうなんですよ、もちろんね。そうに決まってるんだけど、そう気づかされるのが早すぎて、まあ一生懸命こっちで作り出している幻想がですね、壊れやすいわけですよ。話が違う方向に。これが自由連想のいいところなんですね。 ただ私このこと書きたいんですよね。書いたところで対して誰にも今ましてね、プロンプトがいかに有効に仕事を助けるかっていう話を、だこれは私が仕事を助けるとはこういう意味なんだけど、やっぱりこう幻想を打ち砕くのまでに かかる時間の長さこそが、AI の仕事であると私なんかは思うんですけどね。だからまだね、やっぱね、ジェミニとかの良さを語る人多いんですけど、ジェミニは一回でぶち壊しですから、チャット GPT の方がその点をはるかに先を行ってる。クラウドコードのファブルと、新しいオーパスの5は、いい線いってます。答えがですね、頭がいいかどうかは大事ですけど、それは全てではないんですよね。個体の賢さは幻想を維持する決定打では、決定打なんてないけど、重要な要因の一つでしかないんですよ。三つ四つあるんですよね。で、やっぱこの三つ四つ揃ってきてるところもありますよ、チャット GPT は。でもやっぱり反論とか異論を唱えると途端にこう、まあ AI 的動揺と僕は呼んでるんですが、 AI 特有の動揺が走って、バレましたかとかね、お前全然バレるも何もねえわっていう感じなんですけれども、まあ間違い認めるの下手ですよね、人間とは違った意味で。恥ずかしくはないはずなのにね。そういうあたりがありまして、やっぱちょっとまだ幻想が壊れるのが早いですね。影も形もないんだから幻想はそうでなくても維持するのが難しいのに、テンプレに頼るっていうのは良くないと思うんですよ。でも、まあ人間にも同じ言い回しを必ず人は使って喋るものですし、私なんかもとても多いですし、私この死で中止法で切るというのも非常に喋り言葉でもよく使ってしまう一つの典型的な私の喋りの癖なんですけれども、まあ、こういうものがあるのはいいとしてもですね、ありすぎる。まだまだ統計学の域を出てないんだと。だからやっぱ孤独感を慰めてはくれないわけですよ。一方で危険なところもあります。そんなことは分かってるわけですよ。何が一方でだみたいになっちゃうわけですよね。いや、いいんですよ、彼女は何、罪はないんです。ですが、その A である、しかし B という保留項目を作っているのは賢い人の喋りの特徴だとしても、賢い人はそれで毎度毎度切り抜けてるわけではないんですよ。もっともらしいことを、耳に痛いことを B で言っとけば、相手は人間だと思ってはくれないんですよ、決してね。私は人間だと思いたいわけですから、そこに AI の仕事の全てを見ているわけなので、決して私の代わりに、確定申告の書類を作ってほしいとか、まあ作ってほしいですけど、いくらかはね。でもそんなのは毎日3分の作業なんですから、私からすれば、気分が充実してれば余裕なんですから、そんなものは察したる助けにはならないわけです。はい、すいません、ですね、なんかいきなりわけのわからないと言いますか、二宮町からスピーカーがですね、5分ぐらい平気で流して2回も流すという、まあしょうがないんですけどね。何喋ってたのかというと不安ですよ。だから不安の話をしたいわけです。 AI の話をしてた気がするんだけど、そうではなくて不安の話がしたいわけです。で、まあ、だから結局松木さんの本を読むしかないわけ。似たようなことをやってる人がいない以上他にないんですよね。で、そこに書いてあるのが、転移というのは、まあ、不安に対処するためのものなんだっていうこと。まあこれはフロイトの言ったことだと思うんですけど、その不安というものに対応するために転移というものがそこに刻すと。不安がなければおそらく少なくとも精神分析における転移の取り扱いというものがこんなに前傾化っていうんですか、重大な問題にはならない。で、私がビジネスコンサルというものをやるにあたって、まあ、ゴールというのがないわけですよね。一見したところ。例えば治療であれば、まあ治療がゴールですし、心理臨床もそうです。精神分析にどういうゴールがあるのかっていうのは難しい問題だと思うんだけど、まあとにかく、まあ、終結みたいな話もある。だけど3ヶ月チャレンジは、そういうものを一切お払い箱にしている理由はあるんですけどね。 少なくとも治療ができない、精神分析もできない、できていることにならない。そうすると何をゴールにしているのかと。ただビジネスには不安がつきまとう。だからやっぱりこの不安が扱えるようになる。でその人の不安、その人その人の不安というのは、その人の、まあ、人生的な、人生のですね、人生史にまず間違いなく深く関わってるわけですよ。それはもうあらゆる参加者さん、なんなら私自身がそうですし、人生史と関係のない不安ってないんですよ。で、この不安というものがあり、それがどれほど個人的な、つまりビジネスに直接何の関係もないように見えたとしても、そのようなことはあり得ず、ビジネスには不安というのが一番、まあ、ある意味邪魔になるわけですよ。フリーランスやってるとよくわかるんですけど、不安が全くない人はビジネス最強だと思うんですよね。ただそんな人はビジネスやるかどうかも疑わしいもんですけれども、でも不安がもし全くないならば、例えばメール書く上で、取引先、まあ、私で言えば出版社さんに、今日も初稿のゲラが来たわけだから、いよいよ対応、ほらこの瞬間にある種の不安になりますよね。初稿のゲラがかなり遅れてきた、とはいえ期日というものがそんなに動かせるはずはない。その間3ヶ月チャレンジのセッションも大量に存在しているというか、大量にあろうと少量にあろうと存在していることは確実であって、それらに いかなる、できればよ、いかなるデメリットも悪影響も初稿ゲラによって生じさせるわけにはいかない。一方で初稿ゲラは本になるわけだから、セッションがどのようなものであろうとなかろうと、ないわけ、なければないで不安になりますからね、私はね。あろうとなかろうと、ゲラにいかなる悪影響も及ぼしては基本的にならない。セッションがない方が、ゲラ構成は良くなりましたということは、基本あってはならないじゃないですか。あってほしくないじゃないですか。そうすると、不安になる。ところが不安になるということ自体が、どちらにも悪影響を及ぼすわけですよ。だから不安ない方がいいわけっていうことになるんですよね。ところが不安がない人生なんて普通に考えるとありえないから、つまり不安は絶対あるから、これに対処するということは、つまりビジネスに、いい影響、いい結果をもたらすはずなんですよ。これが3ヶ月チャレンジだと私は思いますよね。で、こう考えてみたときに、クラインは大変ありがたい仕事をしてくれてる。なぜなら不安は2種類しかないと彼女は言い切ったからなんですね。で、これはこう言い切る人世の中にいっぱいいるじゃないですか。世の中には2種類の人間しかいないみたいな。ああいう、ネタじゃなくて、要するに彼女の言ってることはとても、まあ、なんていうのかな、説得力があって役に立つわけですよ。不安は2種類しかない。迫害不安か抑うつ不安であると。まあ、もう一つ、破綻恐怖があるんだけど、破綻恐怖は恐怖なんで、不安じゃないんで、このもう、破綻恐怖、迫害不安、抑うつ不安っていう分け方が、もう非常に絶妙なんですよね。そして、ここに転移が兆す原因があるんだっていう、この説明だけでも、私は、全ビジネスマンが、まあ私の仕事の、裏の意味はこっちにあるんですけど、全ビジネスマンが知っておく価値がとてもあると思うんですよ。まあ、少なくともビジネス書に絶対一冊あるべきだと。一冊もないんですけどね。これは絶対一冊あるべきだなって思うんですよね。だから私の仕事はまだ終わってないんですよ。だって絶対あるべきものがまだないんだから。で、その最前線に一応僕は立っちゃってるわけだから、なぜかね。能力としては私よりある人はいるはずなんだけど、多分その人はなんか違うことやってるんでしょうね。だからしょうがないので、わかんないですけど。なんかこう AI とかやってるんでしょう。これやってても金にならないからね、あんまりね、全くならないわけじゃないけど、だから抑うつ不安、迫害不安、加担恐怖があるわけです。で、この3つはどれをとっても仕事にとっては非常に、ネガティブな要素として働く。しかし常にある。だからこれに常に対応しなければならない。それをやるのが精神分析なんですが、ビジネスのやってる大半の人はそうは思っていない。というか、精神分析をどこに行けば受けられるのかもよくご存じない。ので、私は、カウンセリングをお勧めしたいんだが、カウンセリングは、認知行動療法というものが今メインになっていて、 不安への対応という、まあそこで絶対不安は対応するはずですが、私が考えるようには不安に対応されていない。で、私が考えるように不安に対応する必要性を持っている人は5万といる。だから全ての人が CBT を受けに行けばいいというわけですらないんだが、そもそも受けにも行かない。で、私としてはポストを広めるしか他にないと、ここでは現実的には。しかしそれだって全く現実的ではないので、私はやることはここにあるんですよ。で、私はポストよりも、まあポストできないからね。ポストではなく、ポストに代わるものとして、新聞籍的なビジネスコンサルというものを、まあ、考案してみたわけですよ。まあ、炎上ものかもしれませんが、これしかないなと。これしかないんだからこれしかないと。私の知る、理解できる範囲ではこれしかない。で、抑うつ不安ですよ。例えばね、抑うつ不安とは、自責の念を持つということです。例えば、会社でセクハラに遭いましたと。まあ、この話はこれ自体があれか。でもまあ、少なからぬあるわけですよね。X とか見ててもありますよね。まあ、それがどういうものであってもあるわけですよ。で、その人が悪いわけではないと今では普通に言われます。でもその人は、しかし自分のせいであると、自分のせいであるというのとも違うんだけど、自分がこうしていれば防げたはずだみたいに考える。これが自責の念である。そうすると、ここまでは、ここまでだって全然良くないですけど、しかしここまでは一旦置くとしましょう。この次に考えることですよ。私が考えるのはここなんです。ここっていうか、私が3ヶ月チャレンジで考えておくべきと考えて、今考えてるのはそこなんです。このような私が職場に行くというのは良くないことではないかと考えてしまう。ここに迫害不安ももちろんありますよ。いずれにしてもでも不安は2種類に分けられる。抑うつ不安と迫害不安である。いや、それは社会の問題でしょうっていうのはそうです。そうだと言えばそうです。会社の問題でしょう。それもそうです。しかし、私が言いたいのは、会社の問題であろうと、すいません。どうも今日は、横やりが入ると言っては申し訳ないですけれども、でもまあちょっとね、いろいろありますね。そう。いや、会社の問題なんですよ。それでいいんです。ただ、問題を会社の問題だとして、会社で二度とそういうことが起きないようにしたとて、その人の心に不安があるというときは、不安はあるわけですよ。不安はあっちゃならないとかいうわけ、いうことに意味はないわけだから、この不安には対応しなければならない。で、この不安に対応しなければならないといったときに、外的な現実に対応したのでは十分ではないんですよ。少なくとも。それは現実に不安に、現実に対応してるだけで、現実に対処してるだけで、現実に問題と取り組んでるに過ぎず、不安に取り組んじゃいないんですよ。これを、なんて言えばいいのかな、理解したくない、ないし、好ましくないことだと思う人は、そもそも精神分析に興味を持たれないだろうなと思うんですね。しかし、私はこれに直接取り組めるというか、取り組んできた、ものすごく重大なデータベースと言ったらいいんですかね、知的アーカイブがあるのに、ここを全く一個だにしないというのは馬鹿げていると思うんですね。これに取り組むからといって現実の問題に対応しないってことにはならないわけだから、やっぱり他の方法の方がいいんですというのはもちろんそれはそれでいいんですよ。ただ私はそうは思わないので、この不安に直接対応する、人類知というものとして精神分析があるので、あるならばやっぱりこれに対応する、つまり不安に直接取り組む方法論としての精神分析をビジネスコンサルに持ち込んで悪くはないはずだと。本来はそれは専門家のやる仕事であるかもしれないが、そもそも専門家は圧倒的に不足している上に、ほとんどの人は理由、ここの理由は僕は厳密には分かんないですけど、これはしない。そうなってくるともうこれするしかない。だから、この抑うつ不安、私、世の中に一番多いのは抑うつ不安が中心になっている、しばしば反転した迫害不安。つまり、また、これは非常に誰でも分かりやすい。またセクハラに遭うんではなかろうかという不安ですね。だから、それは会社の問題じゃんということになるかもしれない。会社の問題ですよ。 でも問題が会社にあることと不安に取り組むことは別なんですよ。ここをなぜか社会問題を強く意識されたいという方がしばしばここをすっ飛ばすように見えるんですよね。不安に取り組むことは問題に取り組んでないことだと言いたがるっていう方がなぜか少なからずいらっしゃって、私は当然両方に取り組むべきだと思うんです。で、得意じゃない分野ってどっちにしても人にはありますから、得意じゃない得意な方に向かうべき。私はことが心的現実に向かう方がはるかに優勢な人間なんですよ。したがって心的現実に圧倒的に向かう。心的現実は現実なんですよ。心的現実だと言った途端にそれに価値がないと感じるという場合にはやっぱりこの問題には好まれないでしょうから、そもそも精神分析に興味を持たれないでしょう。でも精神分析に興味を持っちゃうということはどこか社会問題というものを心的現実の問題として取り扱いたいという意識があるはずであって、私にはそれが通説にありますから、そういうふうに考える。私としては自分の問題を社会問題にされたくはないっていうのがあるわけですよ。男だって別にセクハラに遭うことは多々ありますしね。私はこの問題を決して社会問題としては取り扱ってほしいとは考えられない。この問題あくまでも私の心の問題だとして取り扱ってもらいたい。取り扱われるのであるならば。だからこういう問題に向かうときは私としてはサイキックリアリティに向かいたい。自分の問題として考えると圧倒的にそうであると言えるわけですよ。で、私にだってそういう問題があるというのは、例えば親子の問題、例えば夫婦の問題、いずれも私は奥さんと私の問題と考えるよりも先にまず私のメンタルの問題だと考える、そこに集中したいわけです。まあ、それ自体が抑うつ不安というべきなのかもしれないんですけど、いずれにしてもそういうふうに考えたいわけですね。そもそも不安っていうのは私の心の問題じゃないですか。現実に何かが起こりそうだって言ってるけど、起こりそうだって言ってるのは私の心であって、現実にそれが起こる確率についてうんぬんしてるわけじゃないわけですよ。夫婦関係というものの調整の仕方は様々ありますが、奥さんに次に怒鳴られそうである、それが怖いって言ってるのは私にとってはそれは怒りっぽい奥さんの問題じゃないんですよ。私の心の問題なんですよ。だって私の娘は、まあこれはまるで外在化してしまってますけど、娘は私ほどはそれを恐れない。だからやっぱりこれは同じことが起きても恐れる恐れないは選べる、選べはしないかもしれないが、少なくとも心によって反応は違う。であるならば私はなぜこういう反応になるのかぐらいは私はそこに非常に興味を強く持つわけですね。で、それはやっぱり私の心のテーマであって、夫婦関係という物理的な現実、客観現実の課題ではないんですね。どこか、つまり精神分析というのは心の現れであるはずなんですね。ということはつまりそれは物理的なものじゃないんですよ。しかし現実的なものではあるんですね。そういうものとして扱われなければならなくて、だからこそ、言うまでもないと思われるかもしれないけど、私は意味が違うと最近思うんですよ。プライバシー、守秘義務ってやつですね。私もしょっちゅうしくじってます。おしゃべりだってこともなくはないのかもしれない。ただ、おしゃべりであることは精神分析の妨げにはならないと思うんですね。ポイントは、精神分析であれ、ビジネスコンサルであれって私は思うんですけど、守秘をとことん固くしていくべきだって、やっぱ思うんですよ、最近は。なぜかというと、それは、いわゆる物理的現実の世界のテーマではないからなんです。入り込んできてそれが漏らされても困らないじゃんっていうのはそうなんです。ここのところに私の最大の難しさを今感じているわけですけれども、つまり三角チャレンジで外に PR しないと人増えていかないんだけど、とことん目減りしていっていいとは私は考えてないわけだから、自分のその収支の問題として考えても、私の仕事の問題として考えても、広げていかなければならない。しかし広げるためには実態として中で何が行われているのかについて一切語らないですっていうのは非常に困難であると思うんですよ。でもこの困難は乗り越えていかなきゃなんないなとは思うようになりました。喋ってることだけは立派ですけどね。大して私は立派な人間じゃないんで、ここも大変難しい問題になっていくんだけれども、 この中で行われていることについて語られないというのはどういうことかというと、中になるべく外で起きている現実についても全くってわけにいかないですけど、なるべくこう持ち込まないっていうのは本当に基本的な方向性としてはやっぱり正しいと思うんですね。つまり現実の人として扱っちゃダメだってことなんですよね。だから私は社会問題を社会問題として取り扱うのが好きじゃないんでしょうね。例えば今ちょっと前に巨人の阿部監督とチャッピーの問題が起きたじゃないですか。あれは家父長制としてを取り除くのであれば、娘さんは何も悪くないんだから自責の念を全く持たなくていいんだっていう論があるんですけれども、それは理屈は一つとしてわかります。そしてそういう論調も必要でしょう、議論もね。でも私はそこを取り扱いたくないんですよね。それは現実の問題としてそのことを扱ってるじゃないですか。家父長制とかもそうじゃないですか。そうじゃなくて、自責の念を娘さんが持つというならば、持っちゃったんだから、持っちゃったのにそれを持たせた社会がうんぬんっていう話は、その議論としてすればいいと思うんですよ。私が言いたいのは、持っちゃったその自責の念を取り扱わなきゃなんないじゃんって思うんですよね。でそれは並大抵の苦労では済まないだろうと思うのと、それはやっぱり絶対にそれがどれほど危険だとしてもですね、何らかの形でそれは密室で取り扱われなければならないと思うんですよ。心の問題だと思うんですよね。それは家父長制の問題かもしれないが、家父長制がその人のその娘さんの心でどういうふうに響いたかって、でこれは一般論としては存在しないと思うんですよ。その娘さんの心の中だけにあり、つまりそれを家父長制という言葉を使って説明しちゃダメだと思うんですよ。もちろん便宜上そうするかもしれないが、やはりそれではその心の問題は取り扱われたことにならない。つまり精神分析、まあ私にとっては精神分析的ビジネスコンサルでも同じなんですが、本来まあ何て言うかな、理想を言えばね、現実にそういうことはできませんが、理想を言えばそこに持ち込まれた素材だけで取り扱われなければならないと思うんですよね。これが、なんていうんですかね、ビジネスコンサル、まあ、精神分析、心理臨床、すべて同じですが、において、その持ってる非対称性なんですよね。対等なんですよ。なんら、私の方が、上である理由はないんです。ただ、一点だけ間違っちゃいけないのは、まあ間違っちゃうんですけど、そうは言っても。そこがミニコットの正しさなんですけどね。一点だけ大事なのは、ここに私の素材を本当は投入してはならないというか、まあ、ならないとまで言えないかもしれないが、圧倒的に相手の人の話だけで構成されるべきであると。で、私はそのことは直感的には十分納得がいくんです。いろんなところでこのことが説明されていますけれども、私はそれらの説明は自明だと思うんで、あまりいらない説明だなとすら思うんですよ。まあ、いわゆる守秘義務なんだけど、守秘義務はこれの結果であって、その守秘義務こそが大事であるって考え方自体がそもそも、なんていうのかな、面白みのないものだと言ったら、十分でないですかね。守秘義務ではないですよね。守秘になるのは当たり前だみたいな感じなんですよ。なぜならば、それは現実の話としては伝わらないから。あくまでもそれはここの場にだけふさわしい話であって、極論私にすら伝わらなくても、伝わる方がいいんだけど、伝わらなかったとしても、だってある人の心の中の話って全部 100% は誰にも伝わらないじゃないですか。まあウィニコットはシークレットって表現をこれに当てている気がしますけれども、シークレットってのは他に知られてはいけないではないと思うんですよ、私は。他の人には分からないなんですよ。他の人には分からないというのは、つまりそれは心の話だから。その子供っていう時々自分語って使うじゃないですか。喃語ってそうじゃないですか。あとか、ううとか。それによって何かを意味してるんでしょうけど、他の人にはそれじゃ分かんないわけじゃないですか。だから精神病水準って言うんですけど、でもそれでいいわけじゃないですか。自分一人だけでその言葉をについて了解しているんであればね。で、言葉というのは本来そういうものではないです。 自分一人だけで了解していればいい言葉は言葉じゃないんですよ。でもそういう言葉ってありますよね。私はそれがなんていうのかな、言うならアルファ要素っていうもんなんじゃないかと思うんですよね、ビヨンドね。なぜならばアルファ要素というのはつまり意識化されては意味をなさないものっていうふうに私はニュアンスとして捉えているので、だけどそのアルファ要素を組み合わせて連結していくことで夢が出来上がっていく。夢ってのはやっぱりまだ人に語られないんですよ。夢を人に語ってもそのことの意味って本人以外にはおよそ了解できないものなんですね。でもそれを了解させるのが精神分析なわけじゃないですか、なわけですよ。それってつまりシークレットなんですよ、必然的に。いや、夢の話を人に知られても困らないでしょじゃないんですよ。夢の話は人に知られようがないんですよね。それはその人にとってしか意味をなさないものだから。まして夢を言葉に変えたところで、伝わりはしないわけですよ。その夢を見たという体験は、夢は見るものなんで。見るっつっても映画を見るようには見ないんですけれども、夢は体験するものですよね。体験そのものでしかないわけですよね。口頭無形だし、現実の物理的法則に従ってないですから、空飛んじゃったりしますから、水中にいるのに息続いてたりしますから、不思議だなとかって思ってるだけですけれどもね。それらは全て体験なわけですよね。で、これらの体験を言葉で伝えたところで、いや夢の中で息もできていたんだけど、水深にいてさみたいな、意味ないじゃないですか別に。で、これをシークレットって私は言うと思う。その人にしかできない体験だから。で、それについて外に言っても、ああ、そうなんだ、とは言うかもしれない。なんならば、水深の中で息ができている体験をしようとするかもしれないけど、できないですよね、そんな体験は。こういうふうに、しかし不安ってものは体験されてるはずなんですよ。不安ってものは。その人のシークレットな部分があるんですよ。他の人にはどうしても理解できない部分がその人ならではの不安としてあるわけですよ。だからすっごい理解のない人からは甘ったれてんじゃねえみたいな言葉になっちゃうんですよ。そんな不安は存在もしない、もろともせんわみたいに、それは違うことを考えてるからなんですよ。そういう不安はその人にしかわからない不安としてあるわけですよ。歯医者に行ったら麻酔打たれる、とても恐ろしいみたいな、いや麻酔なんか今時全然痛くないからとか関係ないんですよ、そんなことは。そうじゃなくて、その人にとっては不安というものがあり、独特の仕方でその不安が体験されてるから、麻酔を打たれると思った瞬間に、もう家から出られなくなるというのが不安なんですよ。まあ、それは迫害不安。そう、これをクラインは整理して、それは迫害不安ですねって言えるようになったわけですよ。迫害されるかもしれないという不安なわけですよね。歯医者さんがその人に麻酔を打つのは迫害でも何でもないわけですよね。痛みを減らそうとしてるわけですよ。そういう風になるじゃないですか、精神分析とか心理臨床とか。その人のその先生と話しに行くとひどい目に遭わされるかもしれない。だからその先生と話すわけにはいかない。これと歯医者の麻酔はそっくりですよね。麻酔しないで歯を削ったり抜いたりしたらとんでもないことになるからこそ、チクッとしたほんの小さな痛みでここを何とかしようとするんだけど、いやそれが嫌なんですよってことになるわけですよね。まさにそれは迫害不安というべきものですよね。じゃあその迫害不安を不安視している人はバカなのかっていうと、そんなことはないでしょう。そういう人いっぱいいるじゃないですか。いや歯茎に針刺されるの、私がまさにそうですよ。歯茎に針刺されるのが嫌だから虫歯を悪化させたんですよ。それを、いやそれは愚かでしょって、それはそうかもしれない。その言い方がまさに物理的客観的現実というものに対応するということを、心理的心的現実の不安に優先させているということなんですよ。もちろん現実には我々はそうせざるを得ない。だからやってきた初行ゲラが2週間も遅れているというのは、どうなんだ、これは心的現実なんですよの不安ですよ。しかし物理的にも遅れているのは事実なんですよ。この2つは別々のものとして対応しなければいけないはずなんですよ。急げばいいじゃんとかじゃない、急げばいいんですよ、もちろんね。急ぐしかないしね。しかし急ぐという現実への対応と心的な不安への対応は分けて考えなければ、てか分けるべき場所が必要だろうと。もし、原稿遅れるのが嫌ならばカウンセリングなんか受けてないで、構成すればいいわけじゃないですか。しかし私はそうではないんですよ。 やっぱり自分の心的減衰にカウンセリングは受けませんが、心的な不安に対応してからゲラに取り掛かった方が早いんですよ、結果としては、ね、そういうのが精神分析的なビジネスコンサルだなと、まあ、思ってるわけですよね。そこで問題とするべき問題は、他に漏らしたって、現に私漏らしちゃってますけど構わないんですよ。2週間ゲラが遅れました、そのことについて迫害不安を持ってます、ていうかどっちかというと抑うつ不安だな、果たして俺これやってけるのか、間に合わせられるのか、自分に不安である、これは抑うつ不安ですよね、というのはシークレットですよ。他の人にはわからない、究極的にはね、いかにもわかりそうな話で、言葉にもペラペラ直せてますし、なんならこれはコンセプトになってる、夢思考よりもはるかにアルファエレメントよりずっと先を行ってるようではありますが、実際にはこのことを本当にわかる人はこの世に私しかいない。まあ共著者の J 松崎もわかるでしょうけど、でも多分違った感じで、彼はそれを受け止め、私よりももっとひどいことが起きたと思ってるかもしれないし、いやいやあんなのは余裕だ思ってるかもしれないが、私と完全に同じでは決してない。だからやっぱりシークレットなわけですよ。他にいくらでも漏らせますけれども、私にしかわからないことはやっぱりそれを秘密と言うしかないじゃないですか。私にしかわかってないんだ、他の人にどれほど言葉を尽くして説明してもおそらく分かってはもらえないでしょう、という不安がこの世の中にある。これを持ち出せる場所はない気がする。精神分析受けるかっていうと、精神分析は受けませんね。やっぱ精神分析受けてる暇があったら構成しますね。しかしそれでは不安は決して消えない、できるのは構成がただスピーディーに進むといったことだけです。これをチャッピーに言うことはもちろんできます、言いそうな気もします。長吾さんは悪くありません、私も手伝いましょうと言ってくれる、慰められる気はする。しかし奴は何も分かっていない、だからやっぱりシークレットなんですよ。